対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな意見や意見を交えて発信していく番組です。どうも西郷さん、
カルパス。
いや、カルパスは
カルパスうまい。これ、
いや、これはめっちゃうまいけど、そのカルパスはないわ。
ないの？
あの、出落ちにもならんわ。
いや、
いや、全然出落ちにもならんで。
カルパス
カルパスは、全然思んないし、あ
の、マジで
マジでじゃないんだ。
何ですか、今日も呼び出して。
ていうか、酔っ払ってんでしょ、あんた。
酔っ払ってん
でしょ。どうせ、毎日毎日。
僕ら、鉄板ですよ。
はい、わかりましたよ。
どうなの？
え？
どうなの？
ファックやろ、ほんまに。
ファッキンですよ。どうですか、最近は。
最近は。
頑張ってるんですか？
頑張ってますよ。
何を頑張ってるんですか？焦げパンですか？
え？
焦げパンみたいなとこにあったから
。焦げパンって何？
なんかよくわかんないけど。
いや、ちょっとね、今日借りてきた会議室がね、はい、
その思いのほかおしゃれ。
捨てんなや。
おしゃれだなと思って。
おしゃれやけどな、まあ俺の部屋にはいらんけど。
焦げパンクッションいらない。
な、いらない、いらない。
そう。
やたらおしゃれだな。
今日はいい感じですよね。
女子会をできるような。
本当だよね。
うん。
おっさん二人で借りるにはちょっと、なんか間違い的な感じですけど。
ちょっと間接照明が効きすぎてな。
もうなんか注意したくなるような感じの雰囲気ありますよね。
こういう
ダメダメ、これ天井ないんだもん、だって。
え、
天井ないんですよ。
俺スケルトンだな。
そう、ここ本当はここだって梁あるから、ここ天井っすよ。
いや、鉄骨があるから。
そう
だからもうこれはもうスケルトンで、
そう天井までスパーンと一点白く塗っちゃって、家具を置いちゃって、
そうだよ、
IH クッキングヒーター置いちゃって、照明置いちゃってみたいな。
腹立っちゃって。
本当だよ。いや、いいとこですね。
ねえ、うん。
まあまあ、でも、ほら、絶負けですから、我々は。
そうですね。負けられないかどうかは知りません
けど。絶対には負けられないんです、やっぱり。
いいね。
うん。
いや、ちょっと最後さんね、
何？
今日ね、ちょっと、見ましたけど、まあまあの、話題がいっぱいありますよ、
これ。ああ、今日のやつ？見てくれた？
ということで、久しぶりの企画ですね、
これ。お
ー。何やっちゃいます？
今日は走りに来ます。
いや、意外とね、橋のない橋に行く我々が好きだって言ってくれる、ね。
クソニッチな人もいるんですよ。
超ね、はい、愛すべき人たちもいるわけ
です。口が悪いと僕はよく言われますけど。
はい、口が悪いんですけど、あなたも。まあ、そんなこと言ってくれる人がいますので、
はい、橋は。
橋に行こうかと思ったんですけど。
けども、
いや、今日はね、極端ですよ。はい、
極端。
うん。昭和は昭和でも、
はい、
今までやってきた昭和の話っていうのは、
何よ、
昭和後期の話が多かった。
ああ、そうですね。僕らが生まれるぐらいの時ぐらいのやつが、みたいな。
あと東京オリンピック、
ね。そうですね。まあ結構、やっぱ戦後っていうやつね。
戦後から。戦前よ。
そう。だから戦後が多かったんですけど、今回はちょっともう、戦前
やったらもう全然生きてないね。
全然全ですよね。
全然全世界から
生きてない。全然全世界ですよ。
生きてないやつを選んできたから。
はいはいはい。
わしもこれもう見たときに俺。
ええじゃないか。やってもええじゃないか。
いや、いいけども。昭和やからいいんだけど。
やろうよ。楽し
い。やるんだけど、大丈夫かなと思って。
大丈夫。やりましょう。今日はそれを楽しく。
はい。
ね、戦前と言ったら、ちょっとこう、暗い雰囲気もあるんですけども。
ありますよね。
あるけども。
きっとね、はい、戦前と言って、例えばあそこの戦争の前と後で、
はい、
暗い、
はい、
明るいってのは人ないもんね、はい。住んでた人はみんな楽しかったんだよ。
いや、そうですよ。
ただ、我々が受けてきた教育が何か戦前は暗いようなイメージが、そう、連想されるようなところがあるんだけど、実際はそうではないってことだよね。
そうそうそう。いろいろあるんですよ。
そんな時代で言ったらね、関係ないんだよね。
そうです、そうです。そういうところを言いたい。
言いたい。
よく言ってくれた。
そうでしょ。それを、ちょっと今日、ね。
やろう。
うん。
やろうよ。
最後は喋ってくれるということ。
いや、久しぶりですよ。僕、昭和プレイバック久しぶり、実は。
前回僕やりましたから。
そうだ。だからやってないから。
はい、そういうことなんで、はい、とりあえずは今日は昭和、何年ですか、
今日はね、やりますよ。
何年、
びっくりこくなよ。昭和元年ですよ。
元年って何年、
昭和元年は1926年。
わお。
やるから。
1926年なんつったらもう。
やるから。
あれ、世界恐慌の前やね。
いやいや、もう勉強しすぎなんだって。
あ、そうだ。
もうこれはこの後のコーナーで、
話をしっかりと、
私がもうじっくりじっくりじっくりもう煮詰めたシチューのような話をやりますから。
ちょっとコンパクトにな
る。いやいやいや、嫌なやつは飛ばしゃええんじゃん。
知らんわ、その。勝手に飛ばせよ。
昭和元年やりますから。
あ、行きましょう。
耳かんぼじって聞きませんよ、はい。耳かんぼじってやって、聞きませんよ。
いやいや、カンボジアはいいんだよ、もう。前回から。前々回
ですね。前々回。
うん。
はい、じゃあ、よろしくお願いします。
はいよ。
ほな、行くでな。
なんでそのパーマン4号みたいな関西
弁が。愛西関西弁み
たいな。いや、私ら愛西関西、優勢関西じゃないんだから。
そうですね。行きますけど。
あんまりね、やるとね、関西人に怒られるよ。
そう、怒られる。
うん、
ほなね、
うん、
ワンダー君。
はい。
昭和元年。まずね、
うん、
元年をやっぱしやらないと、
うん、
昭和プレイバックやっちゃダメ。なんで、だって何言ってんの
な。いや、今までやってるの
な。元年やってないのにし、昭和元年やってないのにプレイバック60何年とか50何年意味わかんないっていう話。
なんで
元年側からしたら、
元年側じゃねえじゃん
な。元年側からしたら、
はい、
やっぱ元年やらないのに何先走ってんのって。
あ、思っちゃうね。
思っちゃう。だからそんなこと
は。元年やっとかないと、
ね。まずそこやらないと、そこ先はできないやつなんだ
よ。そうね。礎がないとね。
そうです。だから元年を今日やろうって話ですよ。
わかったわ。
で、元年なんですけど、
うん、
元年、昭和元年ですけど、
うん、
何日あったか知ってます？
え？
昭和元年。
3日とか。
短。あのね、
半年、
昭和って覚え方としては、
うん、
頭とケツがめっちゃ短いって覚えるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
うん、
あの、まあ、知ってる方から言いましょう。うん、平成元年。
うん、
昭和60何年でした、あれ。
63年終わって64年になってすぐやろ。
そう、何日ありました？
いや、1月ぐらいに変わったんちゃう？
1 月の8日からが平成元年ですよね。
うんうんうん、
っていうことは1週間しかなかったね、昭和64年って最後のとこは。
あ、そうか。じゃあ昭和64年生まれってあんまなかなか少ないね。
めちゃめちゃ少ないです。
うん、
じゃあ、昭和の頭めっちゃ短い税の中で、
うん、
昭和は、
うん、
昭和の頭もめっちゃ短いですよ。
うん、
昭和の頭も驚くなかれ、
うん、
何の日かしかない。
一週間やったっけ？
そう。だから、
うん、
昭和っていうのは、64年まであると思いきや、
うん、
前と頭は7日間ずつしかないですよ。
なるほど、
ね。僕らの7日間戦争なんですよ。
ああ、宮沢りえ。
宮沢りえ、うん。そう、懐かしい。
懐かしい。あのね、小学校の時に図書館で読んだぞ、俺。
超賢く。超
可愛い。僕らの7日間戦争。
超可愛かった、宮沢りえ、うん。
あの、ライトノベル。
そう、うん。で、その7日間ずつしかない。だから、64年と言いつつも、
うん、
64年間びっちりあるわけではなく、
うん、
びっちりあったのは、
うん、
昭和2年から、
うん、
昭和63年までなんですよ。
あ、そうだね。
ということは、
うん、
64から2を引いて62年、
うん、
62年と2週間しかない。
すごいな。
そんだけしかないよ、昭和って。
いや、でもそんだけって言っても62年ある。
長いよ。長いけど、ね、なんか64年間なーって勝手に思ってるけど、
うん、
62年と2週間しかない。
うん、
まずそこ、
うん。
そこ頭に入れていただいて。
いや、それは分かったけど、うん、元年のことはもう全然、だってあの、大正からの切り替わりの時やから。
そうそうそう。で、あの、そこはね、
うん、
まず、じゃあ、昭和の、 元年にあれをやらないといかないわけですよ。
歯の弱い人ちょっとダメ
よこれ噛んだら歯かけちゃうからさじゃあいつもやってる昭和プレイバックといえば、うん、あの掛け声があるはず。
いやもういいじゃんもう
これは昭和元年1926年、
はい、
今から94年前。
ほんまに、うん、合ってる男女
94年前合ってます。90年前に行かなきゃいけない、
うん、
じゃあ行こうよ。
どうやって
掛け声で行こう
よ。豆食えよ。じゃあ
じゃあ、
はい、
これを食べれば、
はい、
昭和元年に、
はい、
行きます、
はい、
いただきます。
はい、
はい、昭和プレイバー全開
プレイバープレイバープレイバープレイバ
ー大きな
全然来てない。
いいよ、ワンダさん。いいよ、2周目。はい、来ました。
え、もうこれ昭和元年なの？
昭和元年。今来たから。
何来てんの？
今来てんのはもう多分ね、うん、今、でもね、昭和元年って結構おしゃれ。
あ、そう。
うん。あ、みんなおしゃれ。モダンガール、モダン、なんちゃ、こう、モダンなち、こう、大正文化って結構、花開いてますから。
あ、デモクラシーでね。
デモクラシーで、あの、花開いてるんで、みんなおしゃれ。
あ、っていうことはあれか、洋服を着だしたってことか。
着てます。全然着てます。
へー。
昭和元年1926年、
うん、
まずね、
うん、
ここで知りたいのは、
うん、
世の中どうだったかってこと。
ああ、それ知りたいけどね。
まず今と全然違うわけよ。
そうそうやな。
もう全然違うって。1926年ですよ、
うん、
およそ今から100年ぐらい前、
うん、
その時代がどうだったかっていうのをまずそっから知ろう。
知りたい。
はい。あのね、時代といえば、
うん、
まあ、もう大正の終わり。
はい。
ね、大正が終わって、今から昭和になりますっていうところです。
うん。
ここで大きいのは何かっていうと、日本国内で言うと、
うん、
1923年、
うん、
大正12年、
うん、
関東大震災、これ。
なんかその、あの、石器みたいな。あの、
何よ、
あなた次第みたいな。
信じるか信じないかは。
ああ、みたいな。芸人の喋り方のやめてくれる？
関東大震災。
はい。
これが大きかったの。
はい。
この関東大震災っていうのは、
はい。
正直言うと世の中揺るがしました。
そうやな。
もう日本は、あの、関東の人たちは、もう目で見て分かってるから、
うん、
あ、これは大変だなって分かってるけど、
うん、
一番大変だったらその噂ですよ。噂で世の中、うわーっと、これはもう東京もうダメだと。
風評被害が。
終わったっていうのがずーっと流れて、
うん、
いろんな地域でいろんなことが起こった。
うん、あ、そうなんや。
そう。地震と火事ですよ。火事で燃えた。そういうことあったんだけど、
うん、
それ以外のところでも被害がいろいろあったと、
うん、
そういうところが、これが1923年、
うん、
昭和元年の3年前です、
うん、
だ東京は一時そういう ある意味壊滅状態になったと、
うん、
そこから1年1年とこう復興していく、復興していって、なんとか頑張ろう頑張ろう頑張ろうって言ってる時に、
うん、
ここで、
はい、
だんだんだんだんと世界的に景気が良くな、うん、悪くなってきて、
悪くなったの？
景気が悪くなって、
うん、
世界恐慌。
1927
年。
7年なの？
7 年。
あ、29年じゃなかったん
だ。はい。1927年にそうなるわけ。だから、日本としては頑張ろうと思って復興してるんだけど、世界的には景気が悪くなってバターンとって、もうどん底ですよ。
うん、
そんな時に昭和元年という年を迎えましたっていう話。わかりました？世の中的な話。
わかるよ。
暗いよね、正直。暗いけども、
暗いわ。
暗いけども、しかも、もう一つ言うと、やっぱ世界的にも、日露戦争で日本がロシアに勝ちました。
うん、
でもいろんなことがあってなかなかうまくいかない。でも世界的には日本がアメリカとかイギリスに目をつけられて、
うん、
ちょっと孤立し始めてる、うん、こんな状態の時。
真面目やな。
だから良くない、良くない時なんですけど、その中でも こういう昭和元年という時代を迎えるわけです。
なるほど。その昭和初期からも、ちょっと性風俗を交えて話してもらえます。
性風俗を交える
ちゃんちゃんちゃんちゃんやっとるんでしょ、みんな。
え？国民がどうしていくかということをまずここで考えていきたい。
はい。
わかりました？
聞く聞く。
昭和を知るにあたって、日本というのが昭和になるまでどういう段階で昭和になったのかを、ここでもう一回紐解く必要がある。
めんどくせえことだな、お前は。まあいいけど喋ってく
れ。あるだろうが。
わかったって
。なんでかっていうと、今は令和。
令和だね。
令和。今令和2年。ね。でも去年は令和元年だったわけです。
あ、そうだね。
令和、平成、昭和。
うん。
こう歩んできたわけですよ。そこを紐解く必要がある、だから。
ちょっと、ももを叩く
知ってほしいわけよ、みんなに。
わかったわかった。
わかる。昭和を知ってもらうためにみんなに知ってほしい。クイズワンダー。昭和、俺たちは明治以降しか知らないコーナー。
いや、俺は昭和以降しか知らないよ。
いいですか？
はい。
ここでクイズ出ますね。
はい。
ね。昭和プレイバックといえばもうクイズワンダーですか。
はい。
皆さん知って通り、明治から大正、昭和、平成、令和、これはみんな知ってます。ほぼ知ってるでしょう。
元号のこと言ってる、ね、
そう、元号なんです、これは知ってる。で、明治以降というのは、君主、一君主につき一つの元号っていうのが決まったわけです。だから天皇陛下が亡くならない限りは、元号変わらない。もしくは変わる、その天皇陛下変わった、今回は令和ではね、変わりましたけど、そうならない限りは元号変わらないっていうルールになった。それより以前は、もう、アホかっていうぐらい変わったわけよ。
あ、そうなんだ。
変わってるんですよ。
だから例えば、その天皇陛下が生きてても、
そう、
次の天皇が即位したら、
お構いなし、お構いなし、どんどん変わってます、
はいはい、
だからその変わったっていうことをやっぱり知らない人が多い、僕らも聞かれてもポンと分からない、
はい、
だからここはそこを明らかにしたいな、まずそこから、だから明治から遡っていくその元号がどういう元号があったのかっていうのをせめてですよ、
はい、
天皇陛下が亡くなって崩御して変わったっていうことではないので、この明治からその前、江戸時代末期っていうのは、知ってます？もうリセマラですよ。もう知ってますか？リセマラって。
何？あと、リセマラって何？
リセマラ知らない？スマホゲームとかでさ、新しいゲームを始めたいときに、いいキャラを取りたいがゆえに、例えば RPG とかだったら、いいキャラを引きたいがために、ガチャガチャをするんですよ。知ってます？ガチャガチャ。
知らん。
ガチャガチャする
の？ガチャガチャしてる。
ガチャガチャしてるよ。このガチャガチャを要はやるわけですよ。で、ガチャガチャを回すと、キャラクターが出てくるわけ。で、そのキャラクターを、だいたい、まあ、スマホゲームだと、始めたら、だいたい無料で10連、10回連続でガチャ回せますよ、ただで、みたいなやつのチケットがもらえる。そのチケットがもらえて、で、これを引いたら、ラッキーみたいな、あの、やつがいるわけですよ。いるで、それを要は引くまで、そのスマホゲームをインストールします、スタートします、ガチャガチャ引きます、外れました、そしたら一回そのスマホゲームをアンインストールして消すわけで、消してもう一回インストールして、もう一回そのガチャガチャ引きます、いいキャラが出ます、出たらそこからスタートっていうのをやるっていうのが今のあのスマホゲームの常識なんですよ。
知らんわ。
でしょ。
もういいわ、次進めろよ。
いや、で、そのリセマラっていうのをやるの。だからいいのが出るまで。
そのことはリセマラっていうの。
で、リセットマラソンの略なのよ。要はリセットして、もう一回やる、このマラソン。
その言葉だけ覚えておけよ。
そう。だからリセットマラソンっていうのがあって、そのリセマラをしてるわけですよ、元号でも。
いや、全然関係ないよ。
いいの引くまで言語を変えちゃってるわけですよ。そういう話。じゃあ、明治以降思い出しましょうよ。
以降はわかるよ。
明治以降じゃない。オッケー。明治以前。明治よりももっと先、前よ。
そんな知らんよ。
いやいや、だからここで思い出しましょうって話なのよ。じゃあ、明治の一個前。一個前何ですか？明治の前。
書いてある。
書いてあるけども。 何ですか。
慶応がね。
そう、慶応です。
だから慶応大学や。
慶応大学の慶応ですよ、うん、で慶応元年は1865年、その1個前、うん、じゃあその前行きましょう。その前何ですか。
これはあの源氏元年って書いてある。だから1年しかねえじゃんこれ。
で1865年が慶応ですか、うん、1年しかないですね。この間1年だけ
で、あれやな、明治までの間も慶応から3年しかない。
の短いのよな、めっちゃ短い。
短いな。
もうちょんちょんちょんちょん書いてるわけ。そして、うん、じゃあここでクイズ番だ。
ちょっと待って、わかるわけねえだろ。こんなの
絶対聞いたことある。
絶対。でもこれさ、言ったらさ、なんか大学の名前やん、流れから言うと。そういうことやろ。これで問題出してきていいの。明治大学とか、うん、慶応大学とか、そういうこの流れでここに来るっていうことで穴が開けてる。
違う。
いや、そんなんじゃなかったら分からへんって。こんな
絶対聞いたことあるの。
え、
聞いたことあるから。いいですか、
うん、
1861年から始まった元号で、うん、まあ、ちなみに言いますと、うん、この年に生まれた人、有名人ね。
有名人ね。
メフメト六世。
誰それ。
これは、うん、オスマントルコの
偉い人なんや。
最後のスルタン。
ああ、そうそう。
がメフメト六世。この人が生まれた年の1861年から始まったの元号は、何でしょうかっていうのが今日の問題。ダララッツッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャ
ッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッ
チャッチャッ
チャッチャッチャッチャッチャッ
チャッ
チャッチャッチャッ
モトヤン元年。
モトヤン元年ですよ。
ファイナルアンサ
ー。ファイナルアンサー。何も間違ってないよ。
モトヤンってどんな字ですか。
モトヤンやんこれ。
モトヤン。モトヤン元年、悪そうな感じだね。全然違う。
違うの。なんだ。
絶対聞いたことあるよ。
うん、
絶対。
ヒント出せや。じゃあ。
じゃあ、じゃあ最初と最後2文字ですか。
うん。
漢字二文字。
はい。
どっちがいいですか。
最初。
文。
文芸。文字。
それ言うたら当たるやん。それは。
合ってるの。
合ってない。もう言う。
文録。
文録なんか江戸前寿司だから。
文ちゃん。
文ちゃんは俺昔一緒に働いてたね、文ちゃん。違います。文久やん。
あ。あれは
文久元年でしょ。
あれあれや、あの龍馬伝で、あの
文久、
岩崎弥太郎、
岩崎弥太郎
真似して
文久元年龍馬は神戸におったがじゃそうでしょ。
そうそう、
そうでしょ。
わかるけどさ、
うん、
ここ時間使いすぎやで。
いやいや、いいから、ここが一番面白いところ。
あ、
これ一個面白いところないからね。そう。文久ですよ。
ああ、そうか。
そう。1861年、1年から文久。
ああ、これ、あれか。龍馬がおったんやな。
そう。うん、その前、うん、一個前ね。
うん、
1860年から始まったのが、万延元年です。万延。この年に生まれたのは、加納治五郎ですよ。
やわらじゃん。
もうそうです。去年の大河ドラマね、
うん、
役所広司が出ました。
うん、はい。
加納治五郎です。重力豪雪。その先。ここからちょっと空きますね。5年ほど空きますけども、
うん、
1855年です。
はい。
この年から、この1855年が元年とした、
うん、
原稿ですよ、
うん。
これは何でしょうかっていうのが2問目。
全然わからんって。
嘘だ。
なんで？
こんなんもう赤ちゃんでも知ってる。
知ってる？
二言目で喋るわ、もう。
二言目で赤ちゃん喋るの？
まあまあっていうの次に言うやつ。
うっせやん。文久できたんかな。
文久にとらわれたらもうそっちしかいかないです。
なんだろう。
これもう絶対知ってます
。ちょっとヒントをしていくんだと
思う。もうこれ言ったらバレるもん。
いや、バレないって絶対。
ちょっとひねると、
うん、
対応いい直すけど。
あ、あれやろ、近江の国の 彦根城におったんやから
直輔が、
ね、あー分かった分かったぞ、やられたら安政や、
うおー正
解、安政の大学やから、安政や、
安政の大国、そう、安政元年、1855年、
めんどくせえな江戸時代は
ね、5年間しかないですから、安政の大国、この年生まれたのは犬飼剛、
小
石号事件で死んだ人、うん、でその前が嘉永ですよ、
嘉永な、
はい、嘉永が
生まれた、これもな、あの、
そう、嘉永元年とか嘉永3年とか言いますね、これは1848年、
東郷平八郎誰だったっけ、
東郷平八郎は機関三笠に乗ってた、
あの、ああ、あ
の海軍の、総司令官、東郷平八郎です、
ありがとうございます、
はい、この年に生まれました東郷平八郎ということは、はい、1800、まあ、もっともっと前あるんですけど1848年、うん、ね、うん、で明治が1868年ですから、20年間で1,2,3,4,5,6 世代、6個言語がある
よ、そうなん
よ、頭どうかしちゃってる、ね、変えすぎ問題発生しちゃってますからじゃあ明治からこっち、
え、
明治から昭和の方に行くと、
そこ行かないと、
これはもうこれはもうみんな記憶にあるやつだから、
はい、
淡々淡々と行くと、
はい、
明治元年から大正元年、大正元年は1912年、
はい、
1912年生まれたのはキム・イルソン、
はい、
ね、うん、日本人はもう有名な人いない、
うん、
ちなみに明治元年生まれたのは、ね、秋山実之です、
うん、
ね、で、昭和元年は後で言います、
うん、
で平成元年に生まれた人いっぱいいるけども、2020年頑張ってほしいという思いも込めて内村航平さん、
はい、すごい人ですね、
体操のね、31歳ですよ、頑張ってほしい、
で、あ、1989年31歳な
の、最後かもしれない、今年ね、今年もうこのオリンピックが最後かもしれない、令和元年生まれっていうのは、うん、著名人いません、マハトマ・ガンディが生まれて150年っていうい
やいや、
ガンディ知ってる？
ガンディは知ってるけど、
ガンディ有名人でしょ、
うん、
ガンディさんが生まれて150年、
それは有名人のものかな
ということらしいですよ、
はいはい、ありがとうございます、こんな情報いただきました
ありました、
はい、
じゃあここから昭和元年に入っていきます、
はい、
ほんで、うん、昭和元年に生まれた著名人っていうのをちょっと紹介します、
うん、
いいですか、
はい、
心を確かに持ってくださいよ、
はい、
昭和元年ってね、めっちゃ短い、
さっき言うと、めっちゃ短いかった、
7日間しかない、
うん、
7日間の間の話を今日しますからね、
そんな短いところで生まれてる人がいっぱい
いる、ね、いるいるいるいるいます、ここでもう一回やります、はい、クイズワンダー、
え、ちょっと待って、これごめんごめん、止めるかもしれないけど、
どうしました、
昭和元年7日間やろ、
7日間しかないってことは12月25日が一番最初、
はいはい、
12月31日まで生まれた人、
なるほどね、
これが有名人はもうめっちゃ少ない、そりゃ1週間しかない、
うん、
クイズワンダー、うん、
はい、
じゃあ1926年昭和元年に生まれた著名人で1人目、
うん、
これはもう絶対わかると思うけど、12月25日生まれ、この人を当ててください、ヒントは、実業家であり芸能プロモーター、そして何々の代表取締役副社長、これも超
中途半端よ、
絶対分かる、これ聞いたらもうああ100回くらい聞いて、
いやでも多分キリストじゃないよね
イエスキリストじゃない、
12月25日まで、
ああそういうこと、
分かる分かる、はい、まだまだジャニー北川でしょ、
お
お、もうすぐ分かるわ、
おー惜しい、
え、
ジャニー北川副社長じゃない、もう一人おる、生きとる方、ジャニーさん死んだじゃんこの間、
死んだよ、
うん、違う違う、生きてる今週、
え、芸能
プロ副もうみんな分かってる。
それジャニーズ事務所じゃないってこと？
ジャニーズ事務所じゃないですよ。
ジェニー、ジョニー。
なんだその、ちょっとかすっていく感じ。
え？
もういいですか。
ちょっと待って、あの、何、その女の人やろ。
女か男か知らない。
あ、そんな人を問題出したらかも。
いや、でも聞いたらはって思うよ。
なんとか北川でしょ。
おお、そのなんとかのところもうほぼ正解です
けど。ジョニーやろ。
いやー、惜しい。
メリー。
あ
ー、せーや、問題が悪いわ。
いや、でもよく分かってましたね、今のメリーで、うん、よくメリー出た。メリー北川さん、うん、ジャニーズ事務所の副社長。
そういうことか。メリークリスマスやからメリー北川なんだな。
いや、知らんけど。
え、
メリー北川さん、1926年の22月25日生まれ。
はい。
あと2人、
はい、
12月25日生まれがいます。
はい。
1人は、元プロ野球選手の関根潤三さん。ヤクルト監督。
はい。
ということね。
はい。
さあ、もう1人、コメディアンで、もう亡くなっていますが、この人は1926年12月25日生まれ。この人は有名ですわ。これはなかなか難しいかもしれない。コメディアンだけだからね。
あ、わかった。あの、金ちゃんと一緒にやってた人誰だっけ？
坂上二郎。
うん。
飛びます、飛びます。
違うの？
一番世界で汚いブーを言いたい。
誰？
これは、いや、
じゃあヒント言ってくれないとわかんないよ。
じゃあ、
さすが有名。
いや、歌が有名。
坂本九。やるか。
コメディアン。
植木いたし。
うわぁ。すごい。すごい。よく出た。植木ひとつさん、スーダラ節。ちょいといっぱいのつもりで飲んで。
なるほど。
はい。うん、植木ひとつさん、1926年生まれ、
うん。
ということです。
はい。
ここでは、
はい、
昭和の出来事に入っていきたいなと思っております、
はい、
いいですか。昭和は7日間しかない、
うん、
この7日間を今からびっちりもう汗が出るぐらいやりますから。
たかだか
7日間。7日間でもいろんなことがあったの。
あったんだ。
やっていきますから、
うん、
はい、いや、今からじゃあ出来事入っていきたいと思います。
はい、
はい、どうぞ。そしたら、
はい、
世界のね、この1926年当時の世界地図を見ましょう、
うん、
これはね、実は1926年じゃなくてちょっと前ですね、4年前、1922年の時の、まあ、世界地図で、
うん、
まあ、日本中心とした地図なんですけど、
うん、
まあ、今とはだいぶ違うんです。まあ、日本見てほしいなと思って、
うん、
日本の、うん、日本だって、ここは日本だぜってなってるところの色分けがちょっと違うんですよ。例えば北海道の上の方、
うん、
ここはカラフト、ね、南カラフトが日本の地域ですし、
うん、
朝鮮半島も日本の地域になってる。
そうだね、なってるわ、
うん、色分けがね、
うん、
なってます、
うん、
で、中国に目を移しますと、中華民国って、ちょっと見せづらいですけど、中華民国ってなんですね、
うん。
こういうふうに国の名前も違いますし、
はい、
あともう一つ言うと、
うん、
極東共和国っていうのがあるんですよ。
どこにある？
シベリアのところ。あのね、韓国の上の中国が、そこからもうちょっと行くと、
うん、
極東、一個なんかちょっとこう離れて共和国って書いてるの分かります？
はいはいはい。あります、
ね、あるんですよ。だからこれの時はこういうところがあったんですね。
そうなんだ。
で、アフリカに目を移しますとね、
うん、
アフリカなんて今の国名ほとんどないですよ。
ない。
サハラって書いてるところ、上の方ね、北側、
うん。
その右側の東側に、鳥、これ逆ですけどね、今、あの、うん、日本、あの、今の言葉と
は、はい、
トリポリって書いてるとこあるんですよ。
あるね。
トリポリなんて国がな、今ないですよね、トリポリ。
これもうペルシャ湾の方じゃない？
そう、これトリポリっていうのはもともとイタリア領だったんですよ。
へぇ、そうだったんだ。
そう、首都はトリポリ、今でもトリポリですけど、そのように、違いますと。いうことで、まあ世界も全然やっぱ今と違うわけです。アフリカなんて国の少なさ、国めっちゃ少なくないですか、だって。
ないね。
うん。
あの頃は。
このね、この時代はやっぱないわけですね。
これから独立
して。独立まだそうしてないわけ。
うん。
ということで、
はい、
世界も情勢がいろいろ違うと。
うん。
いうことです。
はい。
じゃあ、日本国内に、 目を移していきましょう。
はい。
ね、たった7日間とはいえ、
うん、
7日間の出来事を、
うん、
やるのが昭和プレイバックですから、
うん、
やっていこうかなと思うんですけども、うんうん、
たかだか7日間もね、
そう。
こんなにまとめましたね、あの。
まず、
はいはいはい。
ある、何か。
何があった？
まずはまあ、大正天皇崩御。
あ、そうだね。
まあ、ここからね、もう正直進めないといかないわけですから。
そうやろ。
摂政であった皇太子の広仁親王、当時、ね、うん、当時ですけど、
うん、
まあ、昭和天皇が戦争いたしました。
うん、
この時25歳。若いよね。25歳で天皇陛下。
25歳かい。
ね、今の天皇陛下もね、まあ、今年60歳になりました、
うん。そうだよね。25歳の時やってたら、かなりのプレッシャーだよね。
そうなんです。ここで、
はい。
いいですか？
はい。
じゃあ、まあ、こういう話がありながら、
うん、
テレビ。
テレビ？
TV です。
TV？
TV。
ああ、テレビなんかもここら辺で。
そう、もうテレビが、こっから、この昭和元年の頃から、テレビの研究といいますか、いろんな開発が始まってるわけですね。
お
で、このテレビの父と言われた人が出てきます。
うん。
はい。この昭和元年、この短い中の、この12月25日、このあたりで出てきた方が、
うん、
高柳健次郎という方。知ってる？
いや、聞いたことないね。
ケンちゃん知らない？
ケンちゃんは、あの、友達の、あの、弟を見たけど。
そう。で、ケンちゃんが何したかっつう話です、
うん。
で、今テレビといえば、
うん、
ワンダーさん。もう今は、ブラウン管テレビってありますか？
ないね。
もうなくなりましたね。
もう今はもうあれでしょ、液晶もしくは有機 EL でしょ。
そうそんな風になりましたけども、
うん、
やっぱり長い時代、ブラウン管テレビっていうのは、
あ、
まあ最先端だったわけです
。いや、確かにあの僕らがあの大学生の時も、
うん、
奥行きが広いね。
うん、
ね、ブラウン管。
縦に、
ね、やたら重たいですね。あ、それであったな。
の、この映像っていうのを、
うん、
当然最初作り出した人っていうのはいるわけです。
うん、
で、この人が、
うん、
高柳健次郎さん。この人はね、浜松市出身ですよ。
あ、静岡のね、
うん。
うん。
ということで、このテレビの発明っていうのを実用化した、この高柳さんのお話をちょっとします。
はい。
で、当時、
うん、
大正15年から昭和元年の頃っていうのはやっぱテレビが出始めですよ。
うん、
まだまだ、まだ開発されてない。
うん、
まず、電波が東京にこう、一斉に飛ぶようになりました。
うん、
そこからですよ。まずテレビをじゃあ、もう、作っていかなきゃいけないっていうような世の中なんですけど、
うん、
この高柳さん、この高柳少年はね、
うん、
まあ小さい頃はもう落ちこぼれだったんです。
あ、もうなんかあれだね、アインシュタインみたいなね。
もう全然もう勉強できない。
うん、
もう何の勉強もできず、
はい。
でも、その中で、
うん、
機械だけには興味があった。
なるほど。
もう自分の、なんていうのかな、自作の模型ばっかり作って、
あ、
そういう人。
日本人ってのは偉い人がいる、ね。
そうなんです。でもそんな人で、そんなところからこう這い上がってきて、
うん、
で、まあその人がですね、
うん、
自分の出た小学校を出て、
うん、
まあ大学を卒業して、
うん、
浜松高等工業学校、現在の静岡大学の工学部。うん、
はい。
に、の、助教授になったわけです。
すごいね。
なったんです。一生懸命。
じゃあ勉強もできなかったのに。
そう。
一生懸命自分
で。一生懸命勉強してもそれなりにね。
あ、
まあ自分なりにコツコツやってたんでしょうね。
うん、
で、
うん、
それが目が出てくるわけですよ。
ほう、
助教授になって、
はい、
で、もうこっからですね、もうテレビの研究を没頭し始める。いろんなことを考えて、で、当時、
うん、
アメリカと、まあ当時、アメリカがやっぱりもう最前線。
そうね、
テレビと言えば。で、アメリカのテレビっていうのは、これちょっと、特殊というか、
うん、
言い回しがまあ独特ですけど、
うん、
テレビっていうのは、その、電子的なテレビと、機械的なテレビっていうのをこれちょっと分けられるんですけど、
うん、
これ難しいことちょっとさておきますよ。
うん、
要は、アメリカは、機械式テレビっていうのをずっと研究してたんですよ。
はいはい、
機械式に映し出す方法、
うん。
でも、 そのどうやってもこの機械式には限界があるぜってこの高柳さんは思った、
うん、
ほんでブラウン管の元のある電子的な方法でそのブラウン管に映し出すっていう方法を考えたんです。
なるほど、
うん、っていう方法で全然違う、だからアメリカとは違う方法で研究して、
うん、
これならできるって言ってやり始めた、
うん、
で一生懸命こうやっていった結果、うん、ついに1926年、
うん、
その時を迎えますよ、
うん、
初めてブラウン管でその映像を配信することができる。
いやそれすごいね、
すごい。
昭和元年だからね。
そうだから1926年、この年にそのブラウン管テレビというものの最初の、で最初の、この映し出した映像っていうのは何かっていうと、
うん、
イロハのイですよ。
あ、
カタカナ。
とりあえず文字を、
そう、
映し出した
わけだ、うん。イロハのイという文字をブラウン管テレビで映すということが、
うん、
この人の研究によってできるようになった。
すごいじゃん。
そういうことなんです。
なるほど。
はい。そのテレビの父と言われる高柳さんが初めてそのイの文字を出したのがこの昭和元年。
はぁ、知らんかったな。
いいじゃない。
いいじゃない。
ねえ、ということで。今まだまだ続くよ。
うん。
うん、昭和、まあ少ない数の、少ない事、まあ事件というか、うん、出来事の中でもう一つ大きな事件がありました。
はい。
公文事件っていうのがあります。
公文事件ね。
はい。公文事件というのは、
はい、
まあ皆さんよく知ってるかもしれないですけど、大河ドラマ、いだてんでも扱われてました。
ああ、見てないわ。
あのね、まあ分かりやすく言うと、
うん、
昭和っていう言語が発表される前に、
うん、
その新聞社、当時の東京日日新聞、今でいう朝日新聞が、
うん、
昭和っていうのが発表される前に、
はい、
言語は公文ですっていう号外を打ったんです。
公文っていうの？
光るに文章の
文。
という、その2文字で、
うん、
次の言語は公文であるっていうのを、
なるほどなるほど、
号外バーン打ったんですよ。
打ったのね。
打っちゃった。
そしたら
でも、公文じゃねえじゃん。
そうだね。
昭和だった。
昭和だろ。
っていうことで、これが世紀の誤報だっていうことになっちゃった。その時の新聞が。
うん、なんでそんな、あれなの？
え？
そんな情報が、偽情報が出
てる。上ついてたんじゃないですか？
全然
あった。これね。
あ、これな。
はい。この時の東京日日新聞の誤報外。大正15年12月25日土曜日、
うん、
ね、東京日日新聞発行、正常崩御、天皇陛下には25日午前1時25分、崩御あらせられたる旨、宮内省から発表された、
はい、
新帝戦争御用邸座所において、天皇陛下崩御にあらざられたるにつき、皇室典範第十条天皇崩御、天皇、何、御する時は、天皇、これ読めんな。
皇嗣。
皇
嗣。すなわち。
なわち。戦争し、
読めんのだ、先に調べとけや。
はい、ということで、まあ、要するに、この号外が出たわけです。元号は公文ってはっきり書いてますね。
うまいな。
公文っていうのは、これ号外ですから。いや、号外ですってこれ配ったわけですよ。
ああ
号外。
なんで公文からあるんだろうか、しょうがない。
そう。で、
そこを教えてくれや。
公文ってなったの。
うん。
しかしですよ。
しかしだな。
しかし。
うん、
で、これは、東京日新聞からしたら、
うん、
やったぜ、なんですけど、
うん、
で、ただこの日の午前中に発表された新元号は公文ではなく昭和だったんですね。
もうちょっとあの
だよ。そう、おっしゃる通り。
裏を取れと。
うん。
うん、
でこの東京日日新聞のですね、社内も責任をどうするんやと。
うん、
っていうことで大紛糾しました。当時の社長がもうやめますっていうとこまで行ったんだけども、うん、なんでこの誤報が起きたのかっていう話なんですよね。うん、で、可能性としては2つある。1つは、取材の過程における過誤、まあ間違いですね。誤った情報が出てしまった。こんなのは普通ではありえないです。うん、じゃあ何か。これはわかんないですよ、うん。確かじゃないかもしれないですけど、うん、これを、要はすっぱ抜いたわけですよね、スパーン、うん。東京日時新聞が。で、政府筋が、それすっぱ抜かれたから、変えた。
うん、ああまあ、それはあるな。
後付けで。うん、っていう一つ、説、うん。で、これは公文っていうのが先に出ちゃった。うん、これはまずいということで、もしかしたら政府が変えたのではないか。わからないんですけども、その公文事件があってから、うん、まあこの毎日新聞としてはもう悔しいわけですよ。もうずっと悔しい思いしてた。うん、で、昭和から平成に変わるときに、この昭和64年の1月7日の話ですけども、もうこれも再度リベンジですよ。うん、なんとか新しい言語を、
ちょっと待って、毎日新聞と東京日日新聞は一緒
の一緒、一緒です、うん。そう。で、昭和から平成になるときに、必死のパッチでね、うん、調べて、出た答えが平成だった。
合ってる、
うん、情報仕入れた。今回は二の鉄踏めないから、うん、もう一回確認するわけですよね。裏取りに。で、裏取っても、どうやら平成や。っていうことで、うん、これで勇敢に平成だって投げたんです。うん、バン、うん。で、そっから30分後、小渕恵三さんが、
はいはいはい。
来て、さっ、あげたのが平成だったんですよ。
ああ、なるほど。
30分早く平成っていう報道をしたのがこの毎日新聞。ということで、この62年越しのこの雪辱を晴らしたっていうのが、これがね、この公文事件。
なるほど。そんなことあったんだ。
あ、ありました。これがこの25日の同一です。はい。
すごいじゃん。
で、次、この7日間どんどん行きますよ。
7日間長いな。
どんどん行くから、はい。7日間だからどんどん行きますよ。うん、この翌日、うん、これはもう大変な大事件が起こりました。
この何？
大変。
昭和というふうに発表した日
の。いや、もうこの昭和の発表はもう終わりました。
で、そう。
次の日。これはもうあってはいけないことが起こりました。
何？
ある、その、もう、由緒正しき、お寺の、本堂が燃えた。
法隆寺？東大寺？
クイズ版だ！
いや、もう絶対そんなに京都か奈良しかないわ。
ここで、クイズ版だなんですけども、ある、お寺の、由緒正しい金堂、まあ、金色の
堂ね。平等院
法堂。金堂が燃えました。
平等院法堂だ、宇治の。
国宝などもたくさん焼失いたしました。
合ってるよ。
この由緒正しい金堂はいつ建立されたかっていうと、838年。
平安時代。
平安時代初期ですね。うん、に建てられたものです。うん、で、その後、まあ、何回かこう建てたり壊れたりしてるんですけど、1860年に再建されたもの。これが昭和元年に燃えました。金堂、どこにある金堂でしょうか？
これさっき言った答え間違ってるぞと。
何つ言いました？
平等院鳳凰堂。金堂？ブーン。まさひこ。
チャラララ、チャラララ。
チャラララ、チャラララ。ボケたよ。
ギンギラギンに、
さりげなく、そいつが、
俺のやり方、ブーン。マッチじゃない。マッチ燃えてますけど、燃えてないです。
近藤？え、じゃあ、それ関東か東か西か教えて。
おー、西ですね。
やっぱり京都やな、そうしたら。
まあ、西といえばね。
でも、宇治じゃないんだな、じゃあ。さっき違うっつったことは。
そうですね。
じゃあ、京都市内。
あのね、うん、ごめんなさい、京都って言ったけど、京都じゃないわ。
滋賀か。
京都じゃないな、これ。
奈良か。
あのね、いや、結構微妙なとこで、 これ言うと分かるな。まあ、
滋賀か。
滋賀じゃない。あのね。
大見清。
めっちゃ攻めてくるな。もうね、滋賀じゃない。滋賀じゃない。滋賀は忘れて。滋賀じゃないわ。
みんな分かるこれ。
結構、あの、
学校で
習うの？アイオンチュベンベですよ。
大阪かじゃん。
大阪なのか、長野なのか、
ヒントの出し方
下手くせえな。もうだって分かる
わ。分からないって。
銀ギラ銀にさりげないといえばどこですか。
金閣寺か。
いやもうそれ京都じゃん。だから。
いや、分かるか言うたらそうなるやんか、やっぱ。
いやもう聞いたら、あーってなるもん。だから、あれですよ、南の方です。近畿で言うと南っつうか。
和歌山？
和歌山か奈良か大阪かもう分からん、あそこはどこなんていう感じ。
近藤っていう、だってさ、そんな今、あるの？遺跡っていうか、その、物価がある。
まあ、近藤にとらわれすぎ？
近藤。東大寺やな、じゃあ。
東大寺は奈良ですよね。
いや、
もう、あと一つしかない。あと一つしかないもん。あと、
法隆寺って言ったじゃん。
法隆寺じゃないよ。あと、でももうちょっとあるよ。なんか、これ、ほら。あ、じゃあヒント出しましょう。
うん。そうじゃないの？
空海。
高野山や。
ああ、そうです。
いや、和歌山って言えよ。
高野山、燃えた。
あ、そうなの？
そう、高野山の近藤燃えました。
それはあかんわ。だって俺言ったけどさ、すごいよ、あそこ。うん、大企業の名だたる人だとか、トヨタの人とか、トヨ
タ。そう。
いろんな人の墓あるから、ね。
そう。
崩れてるけど。
あるでしょ？
うん。
あれは、昭和元年燃えてるんです。12月の26日未明ですよ。今から燃えた話しますよ。まあ、1860年に再建されたんですけど、うん、ここから66年後の昭和元年に、近藤内部から燃えました。創建当初の、いろんな本像とか、そういったものが数々燃えてしまった。うん、国宝ですよ、だって。その当時のその火災の原因っていうのが今だに分かってないんですけど、うん、調査した結果としては、うん、高野山では寒いですよね。うん、激寒。
寒いと。
山の中なんで。寒いんで、うん、そのね、近藤の内部に火鉢を持ち込んでも別にいいよっていうのが黙認されたんですよ。
うん、
黙認。
あ、そうね。ごめん、ちょっと待って。和歌山じゃないでしょ。奈良なのか。
奈良か和歌山か分かんないところでしょ？
ああ。五箇山の、うん
ね。そう。で、うん、その、要は、火鉢を持って行ってもよかったんですよ。うん、でも、その、近藤の中に油を入れた、その、豆苗って言ったら、その、それに油を補給しなきゃいけないですよね。
うん、
で、その、補給しようにも、油が凍ってるわけですよ。カチカチなの。だから、それをぬくめないと。
粘土があるからね。
そう。使えないですよ。油が。だから、その係員の人が油の、その火鉢を抱えて、油のその缶のとこにポンと置いたわけ。
うん、
ほんで、置いたまま、帰っちゃった、うん。これは推測ですけど。推測だけど、置いて帰っちゃった。
うん、
帰っちゃって、結局何らかの拍子に油に火が移るような状態になっちゃう。
うん、
なって、燃えて、うん、燃えたんだけど、
うん、
当時は、その近藤の中が燃えるなんていうのは夜中は見ないわけですよ。
うん、
夜は外から人がこう見回りしてるだけ。
はい。
だからわかんないね。うん、で、わかんない、未明になって煙出てるってなって、
うん、
開けたらもう火の海よ。うわぁ、燃えてて、近藤全部燃えてる。
あらららら。
っていう状態になったから、
うん、
もう、その、なんていうの、皆さん来てくださいですよ。助けてください。
あ、まあ、火消すと。
助けてくださいって言うんだけど、雪だし、凍ってるわ。ポンプで水をかけたいけど、消防用水も凍ってる。
ああ、もう見てるだけやな。
何もできない。で、ポンプアップもできない。何もできない状態で、バケツで水かけても、そんなもんどん
な
ら。
ああ、まあ効かないよな。
っていう状態になっちゃって、どんどん燃える。だから燃えた状態どうにもならないから、よそにあった、その横にあった、そのご本尊とか、
うん、
なんとか海慶さんが作った、そのクジャク王の彫像とかは、 とりあえずもう紐とか離せと。って言って、ブワー映して、うん、もう火が消えるのをただ待つだけ。っていう状態で、
そうだな。
ってなって、うん、全部燃えちゃいましたっていうのが、うん、この昭和元年にあったんです。
あ、
だから今見てる建物は昭和元年以降だったんです。
あ、文化財としてはすごいね。
そう。
大変な、あの、損失やったな。
そう。もう国宝は燃えるし、何が、だから、おそらく当時だから、どこまでどうだったかって記録が残ってるかどうかもわからない。
うん。
経典も燃えるし。
なあ。
いろんなものが燃えちゃった。っていうことで、もうこれはやばい。
うん。
っていうことで、もうなんとかまあ、みんなで火を消そうとしたけど、うん、無理でしたよ、と。その時に動員されたのは、もう1000人以上は動員されてるんですよ。
うん、
地元のですね、町場から青年団や消防団とかみんな来てるんですけど、どうにもならなかった。で、まあ原因としては、先ほど言った、その出火したのが気づくのが遅い。あと、消防用水が凍っていた。
うん、
で、あと、木が燃えてる。ブオーブオー燃えてる状態で近寄ることもできんかった。
うん、
これ。で、あと、銅の瓦がこう吹いてあるんですけど、うん、その上に水をかけても意味がないっていう状態で、もうずっと消せない。
なるほどね。
あともう一つは消防の器具が十分とは言えない。
なるほど。
で、いうことで、まあ、その大切な文化財といいますか、そういったものがまあ燃えちゃったよというようなことが事件としてはありました。うん、
はいはい。
っていうのが、
うん、
高野山。
うん、
めっちゃ燃えちゃった事件、
うん、
ということです、
うん、はい
はい。で、まあこの7日間しかない最後の話としては、
うん、
まあ、昭和天皇も若い25歳ですから、
うん、
まあ、誰か助けてほしいわけですよ、
うん、
そこで出てきたのが、
うん、
当時元老と言われた、
うん、
西園寺金持っていうね、うん、もうすごい名前でしょ、
金持ちなんでしょ、
公家だって、クゲじゃん。だってもう F4 みたいな名前じゃん。
そういうこと？
西園寺金持ちってもう、西のその寺、
うん、
金持ちは公の望む、
うん。
まあその人に、要は助けてって言ったわけですね。うん、でまあこの西園寺金持ちっていう人は、もう歴代の首相です。
あ、そういうこと？
はい、もう何回も首相になってます。
偉い姉妹。
もう日露戦争以降この人と、あと桂太郎しかやってないです。
なるほど。
もうすごい有名な人。で、その人に助けてねって言ったんです。
うん、
でもこの金持ちさんは、
うん、
まあ、言ったら、
うん、
一見、クゲで、
うん、
マロかなって思うじゃないですか。
マロだろ。もう、蹴鞠蹴ってるやろ。
そう。なんていうの、自分のことマロって言いそうじゃないですか。うん、でも、マロとは言わない。この、
うん、
このクゲさんは、ヤンキークゲですから。
うん、
バリバリなんで、
うん、
もう、なんですかね、幕末の頃には、
うん、
戊辰戦争にも、
うん、
クゲのくせに、最前線に立って、
うん、
ガンガン鉄砲撃ちまくるみたいな。うん、クゲなのに、すごいやんちゃ、みたいな人。
うん、
で、もうイケイケのクゲなんですよ。
うん、
で、途中でクゲが嫌になって名前変えたりとかしてるんですよ。
うん、
マロかな、マロっていう感じだったんだけど、
うん、
この金持さんは、うん、そういう感じじゃない。バリバリのヤンキークゲで、もう牛耳ってきた、
うん。
こういうタイプの人で、この人に助けねって言ったんだけど、まあ一つね、まあこの金持さん、まあいろんな話があるんですけど、フランスにこの人留学行ってです、
うん。
10年ぐらい行ってですよ、
うん。
長い10年も。
うん、
もう10年も行ったらフランス語バリバリで、
うん、
もうパリっ子なんですよ、
うん、
のもう女の人にモテモテ、
うん、
だけど自分がクゲであること嫌で、
うん、
その本来もらえるお金をもらわないようなことをしてたんです、うんうん、
なるほどね、
うん、返しますいらんわ、
うん、
でも実家はそうじゃない、いやいやもらってくれんと困るわみたいな話で、うん、なんとかしてって言って明治天皇からお金もらってるんですよこの人、
うん、すごいね。
すごい。
うん、
でも、いやいや、いるから、つって、明治天皇が、毎年お金あげてた、
うん。
そういう人なんです、
うん。
で、そのお金もやっぱ使っちゃって、
うん、
もうパリジェンヌと遊びまくってるから、
うん、
お金がなくなるわけですよ、
うん。
どうするかっていうと、クゲですよ、この人は。
うん、
クゲですけど、詐欺やるんですよ。 なるほど。自分が持ってた刀を、これ、政宗ですって言って、名刀政宗だって言って、うんうん、フランスで売ったんですよ。
ああ、そうなの。
むちゃくちゃ。
うん、で、まあいいよね、その時はもう、わかんないじゃん。別にか、政宗だとかっていうのことも知らないでしょ。
いや、でも、
わかんないじゃん。だって、フランス人だと政宗だって。
わかんないから言っていいっていう話じゃないですよ。
いやいやいや、わかんないけど、日本の名刀だよって
言
って
もいいじゃん。大丈夫。でも、もう、西園寺が言う、もうこれ政宗だよって言って、これは有名な事件なんですけど、西園寺政宗事件っていうことで、もうそれ売り飛ばして、うん、まあまあでもね、コーヒーをもらわなかったから、うん、自分で金稼がなきゃいけないっていうことで、公家なりに頭を、こう、回転させて考えたのが、刀を騙して売るっていう手法だったんですけど、結局そういうことをやって、10年間フランスで学んで、帰ってきて、首相。歴任。
すごいじゃん。
っていう、この人を、まあ、昭和天皇は、あんたに任せたって言って、うん、こうやったっていう、こういう西園寺金持ちっていう、まあ、人物がいた。まあ、いろんな評価ありますよ。
袋小路金持ちみたいな。あれだから、貧乏ちゃうじゃない。
ほんまに袋小路金持ち的な感じですけど、この人はマジなやつですから。
わかる。これ
マジなんで、高塚家とか、そんな感じの人なんで。
なるほどね。
はい。っていうことで、
こういう。すごい人がおるな、関西で。その昭和元年の人は。そうそ
う。っていうことで、そういうことが、まあ、あってですね、昭和っていう激動の時代が、
始まったと。
始まる。
いやー、すごいわ。
いうことで、昭和元年。
いや、いいよ。昭和元年7日しかないのに、濃いな。
べらぼうでしょ。
べらぼうべらぼう。というか、大正の話もしてるから。
ということで、うん、はい、昭和元年にプレイバックをしてみましたけども
。いやー、
面白かったね。まあまあまあまあ、いろんなね、まあまあ、僕らの知ってる昭和じゃないかもしれないけども、うん、ここがスタートラインですよと。
まあ知らなきゃね、このまま60、50、70まで行くからな。
いやまあそうだけどね、まあ一回ここで、
聞いといてよかったわ。
ちょっとね、うん、ああ、こういうこともあったんだっていうことで、うん、少し、うん、
はい、
片隅頭の方のね、
ありがとうございます。
隅っこの方に置いといてもらったらいいんじゃない？
プレイバックよかったよ、今日。
昭和プレイバックしてきました。
プレイバック。
プレイバック。
ね。
してきました、うん。よろしく。
はい。
哀愁ということで。はい。
よろしく哀愁。
はい。じゃあ、これで終わりです。
はい、ありがとうございます。はい。はい、最後さんお疲れ様でした。
待って、締め、まだやれよ、
はい。昭和プレイバック。
昭和。
久々のやつやな。
昭和プレイバック。
なあ。
プレイバックしました？
しかも昭和元年って。
元年です。
だいぶね、もう全然ピンと来てない。正直ね。
来てない。
来てないけれども、まあ確かに、言われてみると、そっか、天皇陛下がそうやったんやなとか、まあ昭和元年のね、有名な人の話だとか、まあちょっと俺も身近な人じゃない人が結構出てきたけれども、
うん、
まあこの国を形作った人たちが、その時いっぱいいたと、
うん。そうなの。
な、非常にちょっと、ね、やっぱり日本人として誇らしい人がいっぱいいるなというのは分かったから、
うん、
まあ今度昭和プレイバックをするならこれ難しいよ。元年行って、
うん、全然いけるでしょ。
え、よかった、うんうんうん、まあうちのじっちゃんの話やな。
じっちゃんの話、
じっちゃんの何かけ
に、うん、金田一、
うん、まあよかったと思いますんで、うん、ぜひぜひまた次のね、プレイバックもね、皆さん、うん、お楽しみいただきたいなと思います。
考えますから、まあ、時間をください。
はい、
私に
そういうことです。
翼をください。
翼をくださいね、今
です、ね。また足ろう。
ああ、いいんだよ、もう。ということでございました。今日の終わりは。
終わりますか、
うん、はい。西郷さんと。
ああ、ジロー。言うパターン。自分で言わないパターン。あ、そう。
つい、今日の相手は、ワンダーと、
西郷さん
でした。
イェーイ。
負けられないぜ。
ぜ
っ。に、諦めきれないの
締
め。
早い。
締め、締め、
締め、
ありがとう。月の明かりに照らされて響く三線と食い茶おとり島の夜島の夜「島の景色」